落ち込まない生き方をする37方法。その1、過去と何も変えようとするなら落ち込む。未来と自分を変えようとするなら落ち込まない。過去を変えようとしていませんか？何も変えようとしていませんか？過去に後悔がある。どうしてあんなことをしてしまったのだろう。あの人どうすればよかった。あの人は迷惑な存在だ。あの人に変わってほしい。どうすればあの人を変えられるだろうか。残念ですが、過去や何も変えようとすると落ち込むことが増えるでしょう。過去と何は変えられないからです。極めて難しいため厳しい課題に直面します。もしくは無念ループに陥りひたすら体力を消耗することになります。過去を変えるのも不可能。過去を変えるのは不可能です。過去を変えたくても無理な呪文です。過去は過ぎ去った時間であり、終わった出来事です。時間は前にしか進みません。タイムマシンはなく、過去には一度も戻れません。過去を変えたいと思っても過去の課題に直面するだけです。過去を変えたい、でも過去は変えない、でも過去を変えたい。不毛な無念ループを繰り返し、ストレスを溜めます。くよくよしたり、後悔に苦しんだりして落ち込むことになります。何も変えることも困難。何も変えることも簡単なことではありません。不可能ではありませんが、大変難しいのは現実です。何も変えるは自分の価値観を理解してない生き方を変えてもらう必要があります。誰も価値観を押し付けられるのは嫌です。相手には相手からの価値観の何かがあります。何も変えようとすると思い通りにいかずに病死を落ち込むことが増えます。相手から反発され、ますます相手との関係が悪化することも少なくありません。未来と自分を変えようとすれば落ち込まない。落ち込まない生き方のために大切なポイントがあります。過去と何も変えようではありません。未来と自分を変えましょう。未来と自分が過去や何とは違い、自分の反応で自由に変えていくものです。未来は作っていくもの。未来は作っていくものです。これからやっていく時間です。今の自分の努力によって未来を形作っていきます。明るい未来を作りたいなら明るい行動をすればいい。素晴らしい未来にしたいなら素晴らしい行動をすればいい。今の行動によってどんどん未来が形作られていきます。過去を変えるのではなく、未来を変えようとすればやるべきことが見えてきます。気持ちも前向きになります。過去を見ていると後ろ向きな気持ちになりますが、未来を見ていると前向きな気持ちになります。さあ、これからだ。よし、今から頑張ろう。行動すればすること未来が開けていきます。未来を変えようとすると自然とワクワクした気持ちになるので落ち込むことはないのです。自分が反応によって実感があるので、モチベーションが高まりやる気もできます。自分を変えるのも自分次第。自分を変えるなら心がけしないでいますぐ変わります。意識を高めることも、メンタルを鍛えることも、自分を磨くことも、自分の努力で可能です。こうすればいいねと思えばすぐ実行に移しましょう。相手に不満があって変わってほしいと思うことがあるとします。相手に変わってもらう自分が変わります。自分で改善することができたり、自分の不満を変えたりすれば、さらにトラブルが解決するものです。相手に優しい態度を取ってもらいたいなら、まず自分から優しい態度で接することです。そうすれば、あなたの影響を受け、だんだん態度も柔軟になります。相手に変わってもらう自分が変わった方が問題解決だけでなく、自己実現も早くなります。変えるなら、過去と何ではなく、未来と自分。過去と何は変えられませんが、未来と自分が変えられます。変えるなら、過去と何ではなく、未来と自分です。未来と自分はやらなきゃいけないことが変わっていくものなので、落ち込まないのです。過去と過去を変えようとするのではなく、自分と未来を変えようとする。落ち込まない生き方をする37方法。その2、勝ち負けにこだわるから落ち込む。楽しむことに集中すれば落ち込まない。勝ち負けにこだわるから落ち込みます。勝った時はいいですが、負けた時は大変です。結果を出せなかったことに落ち込みます。相手より劣っていることが証明され、自信を失います。勝って当然遠い場面で負けてしまうと思い切り落ち込みます。自分は弱い、自分が情けないと感じて自己嫌悪になってしまいます。勝ちたい気持ちは誰でもありますが、だからこそ注意が必要です。勝ち負けは後の話。もう勝ち負けにこだわるのはやめましょう。勝とうと負けようと気にしないことです。勝ち負けは後の話です。落ち込まない生き方のために大切なのは楽しむことです。物事に取り組む際は何事も楽しむことに集中しましょう。楽しむことに集中すればワクワクした気持ちになります。共感心の力によって心が成長されます。心がエネルギーに湧き出してやる気や元気も出てきて自然とモチベーションも高まります。楽しむことに集中していれば不安や緊張があっても吹き飛びます。結果に関係なくいつもご機嫌でいられます。結果の取れない状況だとしてもまず楽しむことに集中するのが得策。結果を出さなければいけない状況もあるでしょう。たとえ結果が求められる状況だとしてもまず楽しむことに集中しましょう。最初から少しだけ考えていると余計なストレスやプレッシャーを感じてしまい、不安や緊張が生まれます。緊張で体が震えたり、逆に体が硬直したりして実力をスムーズに発揮できなくなります。視野も狭くなってしまい、思考の柔軟性を失います。頭が回らなくてつまらないミスをしてしまい、悪い結果を招くことになるでしょう。勝てることも勝てなくなってしまい、逆効果になります。楽しむことが勝ちやすくなることもつながる。まず楽しむことに集中しましょう。結果は後の話です。とにかく楽しむのが一番。いかに楽しめるかに集中してください。心がワクワクしているときは体がリラックスして実力を発揮しやすくなります。心が喜びと楽しんでもしているときはポジティブなパワーもできます。集中しやすくなったり、頭の回転が速くなったりして困難に強くなります。楽しめば楽しむことを打ち切れたパワーが目覚めていくため潜在的な力を発揮できます。素晴らしい力を発揮でき、結果として勝率を上げることができるのです。ワクワクすることは心の栄養。こうすればもっと楽しめそうと思うことがあれば、ぜひチャレンジしてみましょう。工夫を出すことでもっと楽しめていくことがあります。ワクワクすることは心の栄養です。たくさん楽しむことで気持ちが楽になっていき、人生も華やかになります。勝ち負けを気にするのはやめて楽しむことに集中する。落ち込まない生き方をする37方法。その3、不得意に目を向けていたら落ち込む。不得意に目を向けては落ち込まない。不得意に目を向けるのはやめることです。あなたには不得意なことがあるでしょう。確かに、不得意なことはストレスを感じやすい対象です。スムーズにできず、ミスをすることも多く、苦労もストレスも多くなるでしょう。不得意で言うと、不得意で言うのは間違いありません。だからといって、不得意から目を向けないことです。不得意から目を向けていると、心が合わせてきます。劣等感が生まれてきて、だんだん自分に自信がなくなっています。自分がだんだん人間と思えてくるように、目の前が真っ暗になってくる。心がなくなく、安全に支配された結果、落ち込んでしまうのです。不得意に目を向けていれば、落ち込まない。不得意なことがあっても、恥ずかしい必要はありません。人間は完全な生き物です。誰でも不得意なことはあるのが普通です。不得意に目を向けるのはやめましょう。一切考えないようにします。不得意に目を向けましょう。あなたは不得意なことがあるはずです。得意なことだといって、大げさに考えないでください。素晴らしいことである必要もあれば、世界一の未来である必要もありません。中にならないことでも構いません。人よりちょっと上手にできるという程度でいいのです。少し上手にできるなら、堂々と得意なことを主張できます。英語に詳しいこと、この世の中であること、上手に歌を歌えること、あんまり得意であること、プログラムが得意であること、マラソンが得意であること、人の話が得意であること、のこのものを使った料理が得意であること、相手の話に合わせるのが得意であること、何か一つくらい得意と言えることがあるはずです。こんな新しいことでいいの、と思うことで OK です。朝は早くなくならないということも、見方によっては得意なことを言います。きちんと探せばたくさん出てくるに違いません。髪の形と目を出すな。得意なことに際は、軽くなって髪の形してみてください。目に見えた形になるので、得意に読んでいるという行為がしっかり実行できます。得意に読んでいると心が戻ってきます。探し始めると、意外とたくさん出てくるので、自分でも驚くでしょう。だんだん心が弾んでいき、テンションも上がってきて、目の前が悪くなっていきます。得意なことは、武器でもあり、トイレでもあります。自分には優れた武器がある、トイレがあると思うことで、自分の価値を実感でき、自己肯定感の向上につながります。だんだん強くなって自信ができます。得意なことを伸ばしていけば、いずれ才能に変わる。得意なことは、もっと磨いて伸ばしていきましょう。せっかく自信につながることがあるのですが、そのままにするのはもったいない。もともと得意なことは、集中的に磨いていけば、さらに能力を伸ばしていくはずです。時間やお金がかかっても構いません。得意なことは伸ばせるだけ伸ばしましょう。得意なことは伸ばすためにあります。得意なことを伸ばしていけば、いずれ才能に変わります。最初は収入につながなくても、ある程度のレベルにすると収入につながることもあります。人生を変えることに変わるのです。不得意に読むのはやめる。不得意に読む。落ち込まない生き方をする37方法。その4、ちゃんと悪口として受け止めるから落ち込む。自分で適当として受け止めれば落ち込まない。人から厳しい言葉を言われることがあります。厳しい言葉をどう受け止めるかです。厳しい言葉を受け止めれば落ち込み方が変わります。人から厳しい言葉をちゃんと悪口として受け止めると落ち込みます。悪いことを言われた、嫌なことを言われたと感じてしまいます。ぐさい心に突き刺さり大きなショックを受けます。辛い気持ちになって目の前が真っ暗になります。自分が情けない、恥ずかしい、申し訳ないと思って自分を責めてしまいます。自責の念がないと自信を失ってしまい、自己否定や自己嫌悪につながってしまいます。たった一言でも心の不安になることもある。ネガティブに受け止められることですが、想像以上の体力があるのです。厳しい言葉は自分で適当として受け止めよう。厳しい言葉は言われたときちゃんと悪口として受け止めるのではありません。自分で適当として受け止めましょう。あなたに向けたアドバイスです。あなたは今さらわらです。自分のために言ってくれていると思えば、そのことが嬉しくなります。いいことを言われた、嬉しいことを言われたと、ニコニコできるのです。感謝の念が湧いてきて、ありがとうございます。心の中に光が差し込んで、明るい気持ちになるのです。日頃の意識を変えるだけでいい。落ち込まないために何か特別なものを手に入れる必要はありません。日頃の意識を変えるだけでいいのです。厳しい言葉の受け止め方を変えましょう。人から厳しい言葉は自分で適 定として受け止める。これだけでいいのです。受け止めたら大変ですから、簡単ですね。早速、今日から実施してみてください。どんなことも予言できるとして受け止めれば、人から何を言われても嬉しくなります。あなたは最初は厳しい言葉を言われること。今からこの準備をしておいてください。あなたは最初は最初から厳しい言葉を言われることでしょう。その時、ちゃんと悪口としてではなく、助言できるとして受け止めましょう。助言できるとして受け止めれば、落ち込まないのです。人からの厳しい言葉は3番口ではなく、助言できるとして受け止める。落ち込まない言い方をする30の方法。その後、失敗したと思えば落ち込む。ヒントをやったと思えば落ち込まない。失敗したときどう思うかが大切です。失敗したときの考え方は心の健康に影響します。目的を果たせなかったとき失敗したと考えるのはよくありません。頭にも考えかもしれませんが、短いだけ落としたいポイントの一つです。落ち込む人は失敗することイコール悪いことと思っています。失敗したと思うと悪いことをしたように感じます。ネガティブなイメージに加われてしまい、肩を落として暗い気持ちになります。自分の考えさが嫌になる。恥ずかしい、情けない、次に顔を見られないと自分の失敗したとき悔しがって終わるのではありません。ヒントをやったと考えましょう。大切なのはプラスに捉える考え方です。失敗とはヒントです。問題を解いて前に進むための重要な手段です。どんな失敗も必ず学べることがあります。失敗には快感があるので目を閉じがちですが、ここが大切です。じっくり失敗を深く見つめてください。失敗の表面だけでなく、奥まで見つめます。何らかのヒントが見つかります。ヒントが見つかったら次のアクションも見えてきます。一つの失敗からたくさんヒントが得られることもある。失敗によって弱点が見つかります。弱いところが見つかればそこを集中的にトレーニングすることを強調しているでしょう。弱点を克服できれば次は勝利を勝ち取れるはずです。失敗によってトラブルの原因が見つかります。原因が見つかれば次は対策です。効果的な対策を立てることでミスを減らしたりトラブルを防ぐことができます。失敗から教訓が得られます。こうすればいいと分かることで次から注意ができ、車が宣伝されます。どんどん態度や言葉遣いが上手くなるにつれて、上手な人に近づいていきます。失敗から心を学ぶこともあります。同じ経験の社長の気持ちが悪いようになり、共感力が高まります。相手に寄り添うことができ、信頼関係も築きやすくなるでしょう。失敗から人生を学ぶこともあります。人生はこういうこともあると分かるだけでも、自分の中で成長を感じるはずです。心の器も広がることで人間性の向上もつながっていくでしょう。失敗から得るヒントは一つはありません。一つの失敗からたくさんヒントが得られることもあります。失敗から見つかったヒントを生かせば成長や向上につながり、新たな進化が発展していきます。どんな失敗も成功につながるヒントと考えよう。失敗は日常的なヒントですが、だからこそ失敗の考え方を大切にしたい。どんな失敗も成功につながるヒントです。この理解があれば失敗しても前に進んでいる実感があります。することは成功させる。とモチベーションも高まります。未来は明るい、夢に近づいていると人生に希望を持ちます。自然と明るい気持ちになって落ち込むことはありません。むしろ失敗することが嬉しくなります。失敗するたびにヒントが得られる。と喜んで元気になるのです。失敗したときは失敗したと考えるのではなくヒントを得たと考える。落ち込まない生き方をする30の方法。その6、脳の動いているから落ち込む。手先に動けば落ち込まない。落ち込みたくないならスピード感が大切です。スピードがないとリラックスされたり、時間に余裕がないかもしれません。ところが現実は違います。スピードがないと脳が衰えます。因果ってスピードを抑えていないですが、因果なく落ち込むのはよくありません。因果なく落ち込むのは記憶の低下もあります。脳の教えるだけで落ち込んでしまう。脳の悪く、脳の話す、脳の仕事をする。何をするも脳の遅い。脳の教えると気持ちが安定性が生まれます。緊張感がなくなり集中力も低下します。入る気合も入らず、レベルにも出なくなります。あまり脳の教えると眠くなってきて悪くなります。脳の教えるとそれだけで記憶が低下していき落ち込んでしまうのです。脳の動くと運と運になりません。脳の教えると運も悪くなります。周りがやりやっているように言うためやる気がない、自信がなさそうと誤解されます。いくら本人がやる気がある、自信があると視聴者もそう見えてしまう現実があります。周りに悪印象を与えるためいつの間にか運の状態になってしまうのです。脳の教えると不安に悩まされることも増えます。無駄に時間ができるのでつい余計なことを考えてしまいます。トラブルが起こったらどうしよう。ありないことが起こったらどうしよう。悪い方に妄想が膨らんで不安を感じることが増えます。余計なスペースを抱え込むことになります。テキパキ、動けば落ち込まない。落ち込みたくないならスピード感も意識しましょう。心がけたいのはテキパキです。家事も仕事もテキパキ、こなしましょう。集中力を持って取り組んだら自然とスピードができます。気合も入って頭の回転も速くなります。次々こなしているように短時間で終えられるでしょう。やらなければいけない仕事ならなおさら早めに取り掛かることです。やらと後回しにしたところでいつかやらなければいけません。無駄に今回っていると後から足が回ってきて痛い目に遭います。さっと取り掛かれば無駄に考えなくて済みます。取り掛かるのが早ければ仕事も早めに終わります。歩くこともテキパキ動きます。掃除や後片付けもテキパキ行います。コミュニケーションもテキパキ言葉を交わします。テキパキすれば時間の使い方がなくなり調子も良くなります。スピードとテンションには相関関係がある。スピードとテンションには相関関係があります。動作のスピードを下げればテンションが下がって気持ちも悪くなります。動作のスピードを上げればテンションが上がって気持ちも悪くなります。これだけのことです。もし落ち込みやすい性格で悩んでいるならまずスピード感を意識してください。喉ではなくテキパキ心がけましょう。このちょっとスピード感を意識するだけで変わります。テキパキ動いていれば落ち込むことはありません。スピード感があれば自然とテンションが高くなり高い気持ちになります。辛いことがあってもテキパキ動いていれば平気です。スピード感があれば落ち込んでいません。いやでも元気になってしまいます。いい意味で考える暇がなくなって気持ちが楽になります。スピードを出して何度もテキパキ動く。落ち込まない生き方をする30の方法。そのなら弱みを克服しようとするなら落ち込む。強みを伸ばしていけば落ち込まない。落ち込まない生き方を実現させたいなら弱みに注意してください。弱みを克服するのではありません。弱みはそのままでいいのです。私たちは子供の頃、親や先生からは弱いことは克服しましょうと教えられてきました。苦手なことがあればもっと頑張りなさいと教えられます。成績が悪ければ勉強がないと言われます。弱みがあるのは悪いことされ、克服を促されてきました。時には多くの残りで頑張ることもあったでしょう。そうした教育の影響もあって、弱いことは克服するものという考え方が刷り込まれています。一見すると求ましく聞こえますが、ここに落ちがあります。人にはもともと向いていないことがあるということです。弱みを克服しようとするのはなかなか難しい。弱みを克服しようとしていませんか。学校の勉強では弱みを直していくことも必要ですが、実際となると話は変わります。弱みを克服しようとするのはなかなか難しいのが現実です。弱いことはもともと向いていないことであり、適正がないことです。もともと適正がないことはこのように克服できません。頑張って努力してもなかなか結果は出せません。弱いことはもともと向いていないことなので、時間をかけて弱みの水、無駄な状態になります。ちょっと油断するとすることもあります。克服できたとしても、もともと得意な人に立つのは容易ではありません。苦手意識と戦い続けなければいけないと思います。無理やり弱みを克服しようとしても、このようにいかない。弱みを無理やり克服しようとするとストレスを感じることが多くなります。なかなか成長できない。このように克服できない。このようにいかないことが多いため、大きなストレスを感じるようになります。どうして自分はダメな人間なのだろう。弱みばかりに注意なので、自己肯定感のさらに劣等感も再利用していきます。自分で自分を責めるように落ち込むことも増えてしまうのです。強みを伸ばそうとすれば落ち込まない。弱みを克服するのではありません。強みを伸ばしていきましょう。強みとはもともと向いていることであり、適性があるということです。もともと適性があることはスムーズに伸びます。人の半分の時間で倍の成長ができます。人の半分の努力で倍の結果を出せます。伸ばせることを伸ばした方が時間やお金の使い方としても賢明です。強みを伸ばしていくことで個性が見られる魅力のために素晴らしい自分になります。どんどん強みを伸ばしていくと将来の時に素晴らしい才能を発揮できることもあります。伸ばせることを伸ばした方が本人にとっても幸せです。強みを伸ばしていけば充実感や達成感に触れる機会が多くなる。うまくいった。できるようになった。どんどん成長している。強みを伸ばしていけば充実感や達成感に触れる機会が多くなります。プラスを実感できる場面が増えるため人生が面白くなり生きることが楽しくなります。強みを伸ばせば自己肯定感も高まっていき大きな自信がつながります。強みを伸ばしていけば明るい人生を実現できます。同じ時間ながら弱みを克服するように強みを伸ばすことに使った方が賢明です。強みを伸ばしていけば自信がつくのです。弱みを克服するのではなく強みを伸ばしていく。落ち込まない生き方をする30の方法。その8、弱き後ろ向きの心から落ち込む。強き前向きの心から落ち込まない。落ち込みやすさの関係するポイントの一つです。それは心の状態です。心がどんな状態であるかは落ち込みやすさと繋がっています。落ち込まない生き方をしながら弱き後ろ向きの心に注意しましょう。弱き後ろ向きの心になると、いつも心が下がりになります。不安そしても悪いことが起こるものならとりあえず見る、とりあえずやめておくという正確な選択をしてしまいます。出現状況になるなら行動できなくなります。弱き後ろ向きの心でいると意思決定も弱くなります。決断ができないと自分で道を切り開けません。既存の道しか歩けなくなります。自分で自分の人生をコントロールできなくなり、なかなか夢や目標も実現できません。弱き後ろ向きの心でいると流される生き方になります。望んでいる人生を生きることができず落ち込んでしまうのです。 強い前向きのことになれば落ち込まない。落ち込まない生き方をしたいなら、強い前向きのことになることです。常に強い気持ちを持ち、ポジティブ思考で建設的な生き方をすることです。何事も積極的になり、心を高い状態に保つことが大切です。強気の前向きは、熱烈にするのではなく、セットにしてください。強気の前向きではなく、強気の前向きです。セットにすることで、上々感が生まれます。心が達成されます。何かの行為をまずは良くありません。叶えたいことがあるなら、どんどん自分から動いていくことです。実現させたいことがあるなら、踏み出すのではなく、自ら働きかけていきましょう。手に入れたいチャンスがあるなら、チャンスになって、苦労を待つのではなく、自分からチャンスを掴みに行きましょう。強気の前向きになれば、自然とパワフルエネルギーになります。そして、行動力ができます。相手のことをしていれば、努力を忙しくなって、落ち込みも上がります。夢も今日も実現させているので、人生の満足も高まります。視線が下を向きそうな時も、上を向こう。行動するためにも、常に強気前向きのことでいることが必要不可欠です。視線が下を向きそうな時も、ぐっと上を向きましょう。顔を上げれば、明るい光が差し込んできて、暗い気持ちも吹き込みます。お気を踏み返そうな時も、胸を張ってください。女性でも演技でもいいのです。堂々とした視線になっていれば、自然と素晴らしい気持ちになってきます。胸を張っていれば、背筋も伸びるので、姿勢も良くなります。常に強気前向きのことを大切にして行動可能にしましょう。手でも不器用でもいいので、とにかく行動した人のことを実現させます。強気前向きのことを大切にして、どんどん行動していれば落ち込むこともありません。強気前向きのことになる。落ち込まない生き方をする30の方法。その9、データや停滞に目を向けたら落ち込む。成長や向上に目を向けたら落ち込まない。データや停滞に目を向けないことです。ある程度長く生きていると、自分の身の回りにデータや停滞を感じることがあるのです。体力が衰えた。肌の弾力を失った。視力が落ちた。記憶力が低下した。頭の回転が悪くなった。できることができなくなった。自分はあるものの進歩や上達が感じられない。スランプに陥っていて、記憶が伸び悩んでいる。日常に変化なく、万年を感じている。何も新しいことなく、人生が停滞している。データや停滞は目立つので気になりますが、だからこそ要注意です。データや停滞に目を向けるのはよくありません。事実かもしれませんが、わざわざ集中的にないことです。データや停滞に目を向けると、自分が何か理想にしているような感覚になります。心に暗い闇が広がって、だんだん暗い気持ちになってきます。未来に光を感じなくなり、恐怖感と脱力感に襲われ落ち込んでしまうのです。成長や行動に目を向ければ落ち込まない。成長や行動に目を向けましょう。成長や行動はちょっとしたことでいいのです。あなたの中で成長や行動していることがあるはずです。この世で学んだ知識、変換取り込んでいた新しい経験、何度も練習して新しく身につく、新しい依頼によって違った場所、こうした点に目を向ければ成長している、向上していると思えるようになります。プラスを実感することでテンションも上がります。前に進んでいる感があると、ワクワクした気持ちの中で人生を生きることがますます楽しくなってきます。成長や行動に目を向けて集中的に見るようにしましょう。どんどん自分が高まっていく成長や行動の実感の長さが記憶に流します。日々取り組んでいることを数値化、文章化して記録してみてください。単純なことですが、効果は抜群です。毎日ランニングをしているなら、走行距離を記録します。走れば走ること数値が上がっていく一方なので、成長や行動を実感できるでしょう。よくも読んでいるなら、読書日記がおすすめです。読んだ本の数が増えるにつれて、自分の知識が増えていると思うように嬉しくなるでしょう。映画鑑賞が趣味であれば、映画日記をつけましょう。見たいなの数が増えるにつれて、自分の視野や世界観が広がっていくことを実感できるでしょう。それぞれ増えることはあっても、減ることはないという点が特徴です。どんどん増えていく様子が感じられると、達成感が得られ、ワクワクせずにはいられません。自分の日の行いが増え確認できると嬉しくなります。また、頑張ろうというモチベーションにもつながります。手がや手には目を向けない。成長や行動に目を向けて、自分の高まりを実感する。落ち込まない生き方をする30の方法。最初からうまくいくと思ったら落ち込む。最初からうまくいかないものと思えば落ち込まない。最初からうまくいくと思ってはいけません。最初からうまくいくと思うから落ち込むのです。もちろん、本音としては最初からうまくいってほしいと願うところでしょう。出だしからつまずくのは誰でも嫌です。いきなり1回目から2時になると落ち込みます。1回目からこそすんなりうまくいってほしいもの。順調なスタートができれば、スタートラッシュにつながって全体的に調子が良くなるでしょう。しかし、最初からうまくいくと思っていると思わず失敗しを受けるでしょう。毎日うまくいかないとき大きな悲惨に襲われるのです。機会が大きいと落ち込んだときショックも大きくなる。最初からうまくいくと考えていると最初から失敗してしまいます。この機会が厄介です。機会が大きいとうまくいかなかったときの悲惨も大きくなります。こんなはずではなかった。どうしてうまくいかないと。出だしからつまずくなんて最後ないのかな。今日が失望に変わり、絶望の波に落ちます。9年前が真っ暗になったように感じるでしょう。精神的なショックも大きく、落ち込んでしまいます。なかなか気持ちの理解ができず、立ち直るのも時間がかかります。落ち込みが激しいため、諦めやすくなるのです。最初からうまくいくと考えないこと。最初からうまくいくと考えないことです。コツやポイントが分かっていないのでスムーズにできません。慣れていないので、なかなか調子も出ないでしょう。また全然行動をしてしまいしまったと、悔やむ場面も多くなります。上手にするつもりが高くなることも目指しかねません。一度も経験したことがなければスムーズにいかなくて当然です。むしろうまくいかないことが普通です。最初はうまくいかないものと思えば落ち込まない。落ち込まない生き方の大切な心構えがあります。最初はうまくいかないものと思うようにしましょう。心の保険ですが、これでいいのです。心の保険をかけておけば、うまくいかなくても落ち込みません。最初からこんなものが夢。一回目からうまくいかないものが普通だよね。心の準備ができているので、冷静に現実を受け止められます。気持ちの切り替えが早くなります。さあ、二回目にチャレンジしよう。と、前向きになるのです。最初からうまくいくと考えるのではなく、最初はうまくいかないものと考える。落ち込まない生き方をする30の方法。その11、夜なら落ち込む。昼なら落ち込まない。夜に注意してください。夜は感情が不安定になりやすい時間帯です。夜は外が真っ暗です。暗いということは、意外と光がない、もしくは光が少ないということです。光の少ない場所にいると、暗い感情の心に作用してくるので暗くなってきます。夜は沈みした気持ちになります。何も悪いことが起こっていなくても、悪いことが起こっているような錯覚を覚えます。気分が落ち込みやすくなり、つい悪い方向に考えやすくなります。暗い感情の中にいると、だんだん沈みしてきて、暗い気分になってしまいます。夜に暗いが起きると大きくなりやすい。夜は感情が不安定になりやすい時間帯です。感情が暴走して、暗いがしにくい。そのために夜に暗いが起きると大きく発展しやすくなります。夜に喧嘩をすると大げんかになるでしょう。夜に暗い話を聞き出すと、調べないでしょう。夜に嫌なことがあると、とことん落ち込んで終わりしてしまうでしょう。ちょっとしたことが大爆発を引き起こします。特に中学生は中学生の生活です。中学生の生活を送っていると暗い時間帯に活動することが多くなります。もともと人は中高生の生き物です。太陽が出ている春に中に活動する生き物であり、その生態リズムが遺伝子に組み込まれています。事実として私たちの遺伝子の中には時計遺伝子の存在が確認されています。その太陽中心の生活を送っていると本来の生態バランスが影響を及ぼします。心のバランスだけでなく、自律神経のバランスまで崩してしまい、ますます目覚めに陥りやすくなります。中学生の生活が状態化していると現状が難しいでしょう。いつも臭い気持ちになってしまい、一日中ぼっとした状態になります。もともと精神的に不安定な状態の人はなおさら夜を避けるべきです。普通の夜を避けながらできるだけ夜は避けてください。夜は夜です。できるだけ早めの就寝を心がけて夜は影響から自分を守ってあげてください。昼は落ち込まない。落ち込みたくないなら昼です。活動の面も注意しましょう。昼はなかなか落ち込みません。日光が不足に中は気持ちが明るくなっています。日光は栄養ではありませんが、心の健康には必要な存在です。明るい日光を浴びると心に必要なものが満たされるので、自然と明るい気持ちになります。さんさんと輝く太陽の下で落ち込むのは難しい。落ち込むことがあっても日光浴をしていると嫌でも元気になるでしょう。そういった日光は心の健康に絶大な好影響があるのです。中学生の生活リズムになっているなら、できるだけ日中の生活リズムに整えることです。徹夜の勉強の深夜は残業も残ることなんです。都合があって活動が深夜に及ぶこともありますが、必要最小限に抑えるようにしましょう。太陽の下に満たされることで、あなたの人生は上手くいく。昼に嫌なことがあって落ち込みそうなこともあるでしょう。そんな時は今すぐ窓を開けて日光を浴びてください。部屋の外に出て日光を浴びてよし。両手を止めて全身で日光を浴びれば、暗い気持ちの人に嫌でも明るい気持ちになります。太陽の下はあなたを助ける下です。日光イコール心の栄養と考えてください。太陽の下を満たせることで心は元気 100% になります。あなたは落ち込み知らずの人間になり人生を学びます。良い日々に活動する。落ち込みそうになったら明るい光を浴びる。落ち込まない生き方をする30の方法。その12、難しいことから始めれば落ち込む。簡単なことから始めれば落ち込まない。初心者も変わらず難しいことから始めるのはよくありません。身を張ったり、体裁を禁止したりして、いきなり難しいことから始める人がいます。確かに難しいことから始める方が知識的な心を見出すでしょう。難しいことも読んでいれば、こんな難しいことも読んでいるの。と、どれだけそういう想定につながることもあるはずです。周りからの手のように見やすくな現実があります。周りからの評価を禁止して、わざわざ難しいことから取り組む人もいるはずです。しかし、ここに落ちながらあります。初心者も変わらず難しいことから取り組むと、必ずつまずきます。わからない、理解できない、ついていけないの連続になります。ほとんど理解できないことができないようについていけず、こんなにやることになるでしょう。知識不足、理解不足を実感することが多くなって、自信がなくなってしまいます。 たまにわからないことだけで自分は頭が悪い、自分には才能がないと悪い方に錯覚します。できない、わからない、連続で続いてどんどん自信を失っています。最初にあった熱も情熱もどんどん冷めていきます。いきなり難しいことから取り組むのはわざわざ落ち込みに行くようなものです。簡単なことから取り組もう。新しいことを始めるときは簡単なことから始めましょう。何度も最初はテントになって簡単なことから始めるのが一番です。新しいことを学ぶときはまず簡単なことから読み始めましょう。ちょっと、そんなに悪いと、なおついたことから始めた方が楽になります。と、なすこと簡単なことから始めていいのです。簡単なことから始めると、なること、納得できることが増えます。内容が簡単な本の方が、そのしっかり理解できます。大きな文字で例の言葉を使った本の方が読みやすくて分かりやすい。文字数、英字数の少ない本の方が、少しを正常に振っていきます。前に進んでいる感覚がやりやすくなり、モチベーションが続きます。一冊を読み切るのも簡単です。新しい仕事を始めるなら、まず簡単な仕事から始めましょう。小さくて、すぐ終わる仕事がいいでしょう。簡単な仕事から取り組めば、知識やスキルがきちんと身につきます。自分のレベルに応じてステップアップしていけば、挫折することもありません。達成感と充実感の連続になり、仕事が楽しくなります。習い事も初心者であれば初級から始めましょう。そんなこと言ってばかりしないことです。そんなきちんと自らスムーズにステップアップできます。自分が成長している実感が得られるためモチベーションも続きます。初級から順にステップアップすれば挫折することがないので落ち込むこともありません。難しいことに挑戦しても難なくやります。簡単なことから始めるという方針はどの場合ではなく、チャレンジ。簡単なことから始めるという方針はあらゆることに続きます。仕事でも勉強でもスポーツでも同じです。どの場合に思えるかもしれませんが、です。確実にその身につけることは、どれを食べることになるため最もチャレンジになります。簡単なことから始める。落ち込まないに力を注ぐ30の方法、その13。他人になることすれば落ち込まない。私もあの人のようになりたい。そう思うことがあるでしょう。最後に、あなたを真似したりすることがあるでしょう。素敵な人や憧れの人がいれば自分もあらないと思うものです。素敵な人がいて憧れの気持ちを持てば変身願望も高くってきます。実際に、真似をしたりするのはいいのです。参考にすることで、スクラップがスムーズになったり、成長が早くなったりします。どんどん憧れの人に近づいている実感を持てることで満足感で心が満たされるでしょう。真似をしている時間そのものが優位な時間でもあります。もちろん、実際に真似をしたりするのはいいのですが、ここで注意したいことがあります。見せることができても全く同じになることは不可能です。結局のところ、別々の存在からです。全く同じになることは不可能。全く同じになることするのは終わりのない意味です。実際に、真似をしたりしたことで、そもそも別の存在ですから同じになることはできません。他人になろうとすると、いつまでたってもできないと連続です。他人のオリジナルになるのは不可能です。チューリップが前に流れたとします。チューリップが前に流れ、前をしたことで全く同じ場合になるのは不可能です。大抵のすることはできても根本的な違いをなくすのは不可能です。チューリップはチューリップであり、バラバラです。生まれながらにして遺伝子のレベルが違っています。それぞれ違う存在です。これは人間も同じことです。他人になろうとしないことです。他人の真似をすることはできても全く同じになることはできません。どうしても同じにならない。いくら頑張っても違和感が残ってしまう。こんなに頑張っているのにどうして同じにならないのだろう。追いつかないレースをすることになり、無駄な時間や体力を消耗します。どんなに頑張っても違和感が解消されず、自然に悩まされ落ち込んでしまうのです。自分にならない。他人になろうとすることはありません。自分にならないことです。あなたは最初から自分というオリジナルを手に入れています。個性であり、魅力であり、尊い特徴です。あなたのオリジナルはあなたのものです。誰にも渡すことはできず、出すこともできません。他人が真似することはあっても完全なことはできません。独創的なものでありながら世界で唯一の存在です。そういうことが全中で唯一の存在です。そんな素晴らしいものをあなたは最初から手に入れています。まず、ここに気づくことです。あなたは自分らしさという大切な宝物がある。あなたは最初からあなたになることができています。あなたは自分らしさという大切な宝物があります。せっかく素晴らしい宝物があるのですが、もっと磨くことが大切です。自分らしさをもっと磨いて、もっと伸ばして、もっと表現すればいいのです。そうすれば、どんどん自分の魅力が高まります。自分のオリジナリティはあなたのものです。自分の個性や魅力を見せ、磨いて自分らしさを発揮しましょう。誰か他人になろうとするのではなく、自分のオリジナリティを磨いて表現すればいいのです。コンプレックスも個性や魅力の一つ。コンプレックスも個性や魅力の一つです。いたしさを複数すれば素晴らしい魅力に変わります。コンプレックスには素晴らしいパワーを埋めるために、いたしさを複数すれば強力な武器に変わります。自分らしさを進めてください。自分らしさをありのまま表現しましょう。このように表現できなくても強い人を信念で自分らしさを貫いてください。あなたがすべきことは他人になろうとすることではなく自分になることです。そうすれば複数健全に育つことができます。最後に自分というのは美しいあなたのです。他人になるではなく自分になる。落ち込まない生き方をする30の方法。その14、深刻に受け止める方を進む。軽く見なせば落ち込まない。落ち込みやすい人には何でも深刻に受け止める癖があります。ちょっとしゃべるでも大変なことになった。と深刻に受け止め慌てふられます。小さな失敗も大きな失敗をしてしまった。と深刻に受け止め涙目になります。ちょっとしゃべるでもコピックしられた。と深刻に受け止め肩を落とします。深刻に受け止めるのでストレスも自責も大きくなります。もちろん深刻に受け止めなければいけないこともあります。大きなトラブルや重大なクレームであれば無視するのはよくありません。誠実に受け止め最優先で取り組む必要があるでしょう。しかし何でも深刻に受け止めるのはよくありません。ストレスを感じやすくなりリラックスできません。イライラすることも増えます。肉体的精神的な消耗も激しくなって落ち込みやすくなります。全てのトラブルにいちいち反応していては見直せません。風に揺れるように。落ち込まないためには軽く手放す力を身につけましょう。軽く手放すといえば無視、コーチといったニュアンスを感じますが、そうではありません。このように受け返すという意味です。世の中には小さなことがあります。何から何まで深刻に受け止めては身心もできません。重く受け止めるのは重いことだけにしましょう。小さなことであれば軽く手放していくことです。イメージとしては風に揺れるようにです。柳はしなやかです。強い風が吹いても吹けません。風の抵抗を受けても横に傾くだけです。雨の日も台風の日も風で横になることはあっても折れることはありません。風がやればすぐ立ち直ります。人生でも同じです。軽く手放せば落ち込まなくなります。心が流れることはあっても折れることはないのです。軽く手放せば落ち込まない。人から悪口を言われても深刻に受け止めません。あ、そうですか。勝手にどうぞ。だから何と深刻にしないでお願いします。根拠のない表情であればもはや無視で OK です。ショックな出来事があっても小さなことなら深刻に受け止めません。何か何とかなるので時間が解決すると軽く手放します。受け離せばストレスも安全するので落ち込むこともなくなります。トラブルがあったらきちんと原因を極めて完成と改善ができれば積極的に忘れるようにしましょう。さっと気持ちが引き換えに落ち込むこともありません。重く受け止めるのは重い出来事だけでいい。何でも深刻に受け止めるのではありません。重大なことで深刻に受け止めれば十分です。ちょっとしたことはどんどん積極的に受け離していきましょう。気にしないことも好きです。精神的な抵抗が小さくなって落ち込まなくなります。風に揺れるようになるのです。重く受け止めるのは重い出来事だけでいいです。ちょっとしたことはどんどん積極的に軽く受け離す。落ち込まない生き方をする30の方法。その15、自分が嫌いなら落ち込む。自分の好きになれば落ち込まない。あなたは自分が好きですか？それとも嫌いですか？もし自分が好きというのであれば正しいことです。自分の個性や魅力を磨いてさぞ自分らしい人生を送っていることでしょう。その調子でどんどん自分の好きになっていきましょう。問題は自分がないという人がいます。自分の顔がない。自分の性格がない。自分の全てがない。自分がない状態がよくありません。人生の主役は自分です。自分がないという状態は自分の指定している状態です。自分の指定していては全然問題ありません。何も悪いことをしていないのに快感を持ちに襲われます。快感と倦怠感が取り戻ってきて何をするのも苦になります。口悪いと悲劇者ではなくなります。自分がないであること何をするのもストレスを感じてしまい、いつも落ち込んだ状態になってしまいます。感じ性が良くない新しい刺激があっても着信くれます。自分がないと世界も暗く感じてきます。願いが持っていると社会が持って見るのと同じです。心が持っていると社会を世界に世界も全て持って見えてきます。見るのも気持ちの全てがぼんやりしたものに感じてきます。人生の全てが愛になって生きるのが辛くなります。自分の好きになることは人生の損。自分が好きになるということは自分を肯定するということです。自分を好きになり自分を肯定すればどんどん自己肯定感が高まります。自然と自分の内側から現れてきて元気になります。見物を持てるものすべてが心地よい刺激に感じるようになります。少しが嫌なことがあっても吹き飛ばしてしまいます。たとえ落ち込むことがあってもすぐ回復してしまいます。自分を好きになることは人生の損です。自分がないなら自分を好きになる努力をする。自分がないならどうすればいいか。自分を好きになる努力をしましょう。無理な不可能だと思わないでください。自分がないとはいえ短所だけではないはずです。長所や得意なことがあるはずです。自分の悪いことは目をつぶり良いことだけ見るようにしましょう。例えば、強みや長所、得意なことが自慢できることです。自分の素晴らしいことを発見して集中的に focus して自分を好きになっていきましょう。素晴らしいことだけ見ていれば、まだまだ自分も好きなものではないと思うようになります。 自分の価値を実感できれば自己肯定感が芽生えてきます。だんだん自分が好きになってきます。自分の好きになれば超好きになります。自分の好きになれば落ち込むこともない。常に自分が好きならもっと好きになりましょう。自分が嫌いで困ることはあっても自分が好きで困ることはありません。ナルシストと言われようが変わった人と言われようが気にすることはありません。人生はそんなのですから、どうぞ自分の好きになることです。自分の素晴らしいところを見てもっともっと自分の好きになっていきましょう。自分の好きになれば落ち込むこともありません。自分の好きになる。落ち込まない生き方をする30の方法、その16、いつもむずっとしていれば落ち込む。いつもニコニコしていれば落ち込まない。なかなか笑わないのはよくありません。なかなか笑わないということは元気になるチャンスを増しているということです。落ち込みやすい人はなかなか笑うことがありません。笑顔が少ない、もしくはありません。笑うのはハッピーな時にするものと思っています。楽しいことや嬉しいことがあったとき笑顔になります。普段は無表情、もしくは暗い表情をしています。中にはわざと笑いを乱している人もいます。簡単に笑うと相手に見られると思っています。簡単に笑ってはなるか。笑顔が通じないぞ。簡単なことでは笑わないぞ。なかなか笑わないのでいつもむずっとした表情になっています。未然に笑っていて口角は大差になっています。声はよくありません。笑うことは元気ませんです。笑えば笑うことを嫌われたまで元気が出てきます。元気がないから暗い表情をするのではありません。暗い表情をしているから元気がないのです。なかなか笑わないでいると、なかなか明るい気持ちになるので落ち込むことも増えてしまいます。いつもニコニコしていれば落ち込まない。いつもニコニコしましょう。特別なことがあったときはニコニコするのではなく、普段からニコニコした表情を見ることです。いつもニコニコしていれば明るい雰囲気が広がって自然と元気が出てきます。明るい雰囲気が出ていると、その神様も近づいてきて運が良くなります。積極的に笑っていきましょう。ちょっとでも面白おかしいことがあればすぐ笑いましょう。相手が面白くないギャグを言ってきてもむずっとするのではなく、積極的に笑う方がいい。演技でもいいのです。積極的に笑って楽しむ方が明るい雰囲気になり、人間関係も良くなります。笑顔は最高のメイク。女性の場合、メイクを気にする人もいるでしょう。もちろんメイクに力を入れるのもいいですが、それより笑顔を大切にした方がいい。笑顔は最高のメイクです。笑顔は違いましょうありません。メイクより笑顔に力を入れた方が、周りから魅力的に映ってモテるようになります。笑顔はメイクは違い、お金も時間もかかるやつなんです。笑顔は安いしてもいい。どんどん笑顔を安いようしていってください。普段から無条件でニコニコしていることです。ニコニコしていれば明るい気持ちになります。たとえ気持ちが沈んだ時でも気持ちを拾ってニコニコした表情を心がけましょう。ニコニコしていれば自然と明るい気持ちになって暗い気持ちを吹き飛ばします。闇を消すのは光です。笑顔になって光を放てば心が闇を消します。いつも笑っていれば落ち込まないのです。いつもニコニコした表情を心がける。ちょっとでも面白おかしいことがあればすぐ笑う。落ち込まない生き方をする30の方法、その17、やることをやっていないから落ち込む。やることをやっていれば落ち込まない。やることをやっていないから落ち込みます。やることをやっていないのは悟っている状態です。勉強してしまった。だらだらしてしまった。ずる休みをしてしまった。悟ったことの罪悪感に襲われ、実績の目に苦しみます。やることをやっていないとなかなか仕事が進みません。仕事の結果が出ないと落ち込みます。結果を出せない自分も嫌になり、また落ち込みます。やることをやっていないとうまくいかなかった時が大変です。真面目に取り組んできた。真剣に取り組んでいればこんなことにならなかった。後悔することになって落ち込みます。時は過去のことになり、また落ち込むことになります。やることをやっていないと叱られることも多くなります。きちんと責任を果たしてください。と強く叱られれば誰でも勉強しないです。叱られることも多くなればますます落ち込みます。やることをやっていないと落ち込むことが増えるのです。やることをやれば落ち込まない。やることをやりましょう。やることは責任を果たすことです。やる気なくても面倒な気持ちになってもやることはきちんとやることです。どんどん仕事が前に進むので快感が得られます。どんどん仕事が片付いているので気持ちのいい達成感も得られます。やることをやれば後悔も出ます。最善の尽くした結果であれば負けたりいつも社員してもすがすがしい気持ちになります。たとえ失敗してもやることをやったと思えるので納得ができます。やることをやっていれば過去も心の心にもなります。前向きになるだけでなく心の状態でなく落ち込むことがなくなるのです。やることをやるだけでいい。やることをやるだけでいいのです。やることをやりましょう。あなたもなやることがあるはずです。余計な言われても先ほどもしません。さっと思い越しまで今すぐやることに取り組みましょう。抵抗を感じることならなおさら早めに取り組むことです。やることがたくさんならまず優先順位を決めましょう。神が上手に出来たし優先度の高いものから一つずつ取り組んでいくだけでいいのです。やることをやっていれば落ち込まないのです。やることは余計な先ほどをせず今すぐ取り組む。落ち込まない生き方をする30の方法、その18、悪い方に考えるから落ち込む。良い方に考えれば落ち込まない。良い方に考えるから悪い方に考えるから、これは落ち込みから成長するポイントの一つです。そして人生全体に及ぼすポイントです。ある出来事が起こった時、自然と悪い方に考える人がいます。雨が降っているだけで今日は嫌な一日になりそうだと思い込んで落ち込みます。残り時間が少ないと大雨だと諦めがちになり落ち込みます。厳しいことを言われた時、反省だとショックを受け落ち込みます。どういうことです。雨が降っているだけです。残り時間が少ないからです。悪い方に考えてはいけません。悪い方に考えると心の劣等や尺になり、出る気もなくなります。ストレスを感じやすくなるため、心の健康にも及ばません。可能性があっても、ゼロに燃えてきます。希望やチャンスがあっても、ないように感じてきます。目の前に及ばせないように感じてしまいます。未来がないように感じてきて、人生が楽に感じてきます。悪い方に考えたら落ち込むのです。今、癖の力で克服できる。私はもともとネガティブ症という人がいます。確かにネガティブ症は少なからず遺伝的影響もあるとされています。ネガティブ症に高い遺伝子が見つかっているのも事実です。だからといって、遺伝ですべてが決まるわけではありません。今、癖の力で克服できます。先天的な遺伝より後天的な癖の方がはるかに大きな影響力があります。悪い方に考えるという癖がついているからです。家庭、学校などこれまで埋め育った環境による影響でいつの間にか悪い方に考えるという癖がついています。悪い方に考えるような癖になっている人は何でも悪い方に考えてしまいます。マイナス症になっていては暗い会社、イメージ的になくなります。悪い方に考える癖に心当たりならば今日からやめることです。結局のことを考え方の癖に進めない。これは考え方の癖です。癖ですから改善なのです。もともと悪い方に考える癖があるなら考える方法を逆にするだけです。ご自分ならそうして何事も良い方に考えることです。悪い方に考える癖がついているなら良い方に考える癖を持つはずです。なんだか難しそうだ。そう思ったなら、それはよくありません。早速悪い方に考えています。こういうことこそ良い方に考えてください。なんだか難しそうだと悪い方に考えるのではなく、なんだか簡単そうだと良い方に考えましょう。なんだか簡単そうだと思っていれば本当に簡単に思えてきます。良い方に考えれば落ち込まない。良い方に考えましょう。何事も良い方に考える癖をつけましょう。悪い方に考えそうになっても途中で考えを切り替え、良い方に考えます。雨が降っていれば嫌な一日になりそうだと考えるのではなく、素晴らしい一日になりそうだと考えましょう。残り時間が3日ならあと3日しかないと考えるのではなく、まだ3日もあると考えましょう。厳しいことを言われた時、反省だと考えるのではなく、励まされたと考えましょう。少しどんなことがあってもいいので、とにかく良い方に考えることです。普段から心がけていれば、だんだん癖になり、当たり前の考え方になっていきます。例えば、遺伝的影響があっても、癖の力で十分克服なのです。良い方に考えれば、未来に希望を持てます。何があっても、光を感じるようになります。自然と悪い気持ちになっていき、やる気が元気も出てくるのです。何事も良い方に考える癖をつける。落ち込まない生き方をする30の方法、その19、孤立するから落ち込む。そう思って積極的に処理の時間を作ろうとする人がいます。もちろん処理の時間を作るのはいいのです。内容にあった方がいいのは間違いありません。処理でいるとその自分に戻ります。自分と向き合う時間になり冷静な思考になります。自分に集中することで本音も見えてくるでしょう。煩わしい人づきあいからも解放されます。処理を作る必要がないのでリラックスできます。旅行も実際の処理の方が自由に行動できます。処理になれば自分の時間が増えます。過剰時間が増えることでやりたいことができ、人生の充実感と満足感が高まります。処理になれば自由になります。処理を使わなくていいので動きやすくなって楽です。心もフットワークも高くなり行動力がアップします。処理の時間を作ることは人生が豊かになる習慣であるのは事実です。普段から処理できるのが好きで処理で行動している人も多いのではないでしょうか。しかし処理の時間を作ろうとした結果、いつの間にか誤った方向に進んでしまうケースがあります。それが孤立です。処理の時間を作るのはいいですが、孤立は良くありません。処理の時間を作ればいいのではないと思い、単に処理の状態を作ればいいわけではありません。孤立の先には不幸が待ち受けているからです。孤立は良くありません。孤立するということは人とのつながりがないということです。私たちは社会の中で生きています。社会を生きている上で人とのつながりは避けておりません。人とのつながりがないとことを無駄になります。人との交流がありません。大事な接触もありません。孤立した状態と同じことはありません。処理落ちという状態になり、狭い世界の中で生きることになります。人は人との接触友人がいなくてもいいですが、人とのつながりは必要です。人は人との接触をして、アイデンティティを確認する機能です。人と関わっていないと、アイデンティティを失い、自分がわからなくなります。生きながらに精神的な状態になってしまいます。 一人の時間を増やすのはいいですが、何人人の関わりを増やすのは良くありません。孤立してしまい、かえって不幸になります。寂しく感じることが増え、落ち込むことも増えます。孤立するから落ち込むのです。孤立を孤独にしないとは。孤立してはいけません。孤立ではなく孤独になりましょう。孤立を孤独は似ていますが、孤立は違います。孤立は人とのつながりが与えた状態です。人との交流もないことの接触もありません。孤独は人とのつながりを保ちつつ、ポジティブに一人を楽しむ状態のことを言います。一人の時間を楽しみつつも、その時になればいつでも人と交流したり、相手と接触したりできます。一言で言えば、孤立は LG、孤独は OK ということです。少なくてもいいので、人との接触は作っておくこと。人は生きている上で人との関わりが必要です。友人はいなくてもいいですが、人とのつながりは保ちましょう。少なくてもいいので、人との接触は作っておくことです。深い関係である必要はありません。浅い関係で十分です。広がさせてもいいですが、狭がさせても構いません。挨拶をする程度の関係で構いません。同じ人の時間ならこいつではなく孤独になってください。そうすれば優位な人の時間を楽しめるでしょう。健全な孤独を楽しめます。こいつすれば落ち込みますが孤独になれば落ち込みません。こいつすればなく孤独になる。落ち込まないに力をする30の方法。その10、落ち込むことをすれば落ち込む。最初から変わらなければ落ち込まない。雇用すると確実に落ち込むということはありませんか。落ち込むことをすると落ち込みます。例えば、グロテスクな苦手という人がいるでしょう。グロテスクな苦手は手を痛くなるようなシーンが特徴的です。無意識や気持ち悪いシーンがあります。もともとグロテスクな苦手な人が気分が悪くなって吐き出すでしょう。ドッグキングが死んで落ち込んでしまいます。あとは見なければよかったと悔やむことになるでしょう。あらかじめグロテスクな苦手というのであれば、ある種の末裔をすればいいのです。ウェブサイトであれば、60、30と書かれたページをすればいいことです。落ち込むことをすれば落ち込みます。最初から捨ててしまえばいいことです。嫌な食べ物もあるでしょう。無理やり嫌な食べ物を食べるとストレスも急上昇です。頭が痛くなったり気分が悪くなったりして散々なことになるでしょう。たとえ栄養のある食べ物であっても嫌なものは嫌です。無理やり嫌なものを食べれば誰でも落ち込んで当然です。たまに苦しいと吐いてしまうこともあります。落ち込むことは最初から捨ててしまえばいい。あらかじめ捨てるようにしましょう。落ち込むことをすれば落ち込みます。当たり前のことですが大切です。雇用すると確実に落ち込むということは無理に関わらないことです。最初から捨ててください。近づいてきたら逃げてください。無理に関わったところで大変なストレスで落ち込むだけです。落ち込むことは無理に関わらないのが一番。落ち込みたくないなら最初から落ち込むことをしないことです。あなたにとって雇用すると確実に落ち込むということは何ですか。嫌なこと、嫌なこと、苦手なこと。落ち込むことには無理に関わらないのが一番です。落ち込むと笑っているなら無理に関わるのではなく避けるようにしましょう。もちろん、たまにはチャレンジしてみるのも悪くありませんが、普段から関わるのは大変です。無理に関わったところで落ち込むだけです。どんな対処法を考えることも大切ですが、最初から避ければいいことです。無理に関わる必要はありません。最初から避ければ落ち込まないのです。これは精神論ではなく行動です。都合のあることは関わる頻度や時間が少なくなるよう調整する。やむことない状況のため、関わりを持たなければいけないこともあるでしょう。そういうことは関わる頻度や時間が減るように調整してみてください。全部することはできなくても減らすことができるはずです。頻度や時間を減らせば落ち込むことができます。落ち込むことはできるだけ関わらないようにする。落ち込まないに力をする30の方法。その勇気。過剰な自信を持ったら落ち込む。健全な自信を持ったら落ち込まない。落ち込まないためには自信が大切です。自信があれば自分を信じることができます。しっかり前を向けます。胸を張れ、堂々とできます。キリッとしたになります。自然と強気になれ、いつでも来い、どこからでも語ってこいという状態になります。大きな自信があれば勇敢な行動につながって、どんどん未来を切り開いていくでしょう。しかし、自信を持つのはいいですが、注意があります。過剰な自信には注意してください。過剰な自信とは自分の価値や力量を実際より高く評価することを言います。いわゆる過大評価の状態です。少しでも自信の世界。自信があればあることに。自信が一致できていると視野が狭くなって、自分が客観視できなくなることがあります。自分に甘い見方をしてしまい、気づけば自信が過信に変わっていることがあるのです。自信を持つのはいいですが、過剰な自信はよくありません。意外なことですが、過剰な自信を持つとかえって落ち込みやすくなります。なぜ過信すると落ち込むのか。なぜ過剰な自信を持つと落ち込むのか。うまくいかなかったとき、心の整理が難しくなるからです。自信が過剰であることを理想が高くなります。できて、当然、うまくいって当たり前という考え方になります。いざ自信があるとはいえ、負けたり失敗したりすることもあります。うまくいかなかったときに大変です。こんなはずではなかったと精神的ショックも大きくなります。どうしてできないの。簡単にできたはずなのに、もっと上手にできたはずだ。自分の弱さを求めたくない気持ちができて苦しいことになります。なぜ、どうして、と自己自身に苦しみます。自分の目に向かって自己自身に陥りやすくなります。なかなか現実を受け入れられず、困難なことになるのです。過剰な自信はもはや落ち込みを増やすことがかえって増やすことになります。では、過剰な自信がよくないならどんな自信を持てばいいのか。そこで必要になるのが謙虚な自信です。過剰な自信と謙虚な自信は見てきないもの。過剰な自信と謙虚な自信を区別してください。同じ自信でも過剰な自信と謙虚な自信は見てきないものです。過剰な自信は互いに評価された状態です。現実のギャップがありしかも大きなギャップです。客観性がないためうまくいかないことがあってもなかなか受け入れられません。謙虚な自信は正しく評価された状態です。現実のギャップがないもしくは小さい状態です。客観性があるためうまくいかないことがあっても素直に受け止められます。謙虚な自信を持てば落ち込まない。謙虚な自信を持ちましょう。控えめな自信を持つことです。謙虚な自信を持てば冷静に自分の価値や力量を正しく認識でき、現実に合った評価ができます。謙虚な自信を持てばうまくいかなくても落ち込みません。なるほど。ここが自分の苦手なことで、弱いことなので、冷静に現実を受け止めたり、理性的に行動できます。冷静に現実を受け止めることができたら、対策や改善なり実力を伸ばしていきます。落ち込むのではなく、自分の実力向上の進化に使ったことを喜べるようになります。謙虚な自信を持てば勝っても偉そうにしません。自然と謙虚な仕事ができます。皆さんの応援のおかげです。ちょっと運が良かったらです。これからも精進を続けさらに向上を目指します。謙虚な姿勢があるので、みんなから愛されます。だから落ち込まないのです。過剰な自信がではなく、謙虚な自信がいない。自信がないなら、過剰な自信がではなく、謙虚な自信がいなってください。同じ自信でも見てきないものです。過剰な自信は、人から嫌われ、落ち込みやすい人生になっています。謙虚な自信は、人から嫌われ、落ち込まない人生になっています。謙虚な自信を持てば落ち込まないのです。過剰な自信は、まず謙虚な自信を持つようにする。落ち込まないに力をする30の方法、その理由に、ここから落ち込む。力が落ち込まない。自分が教える立場になり、何かに厳しく接することがあるでしょう。長く生きていたり、彼らを繋いでいれば、自分が親や先輩として教える立場になります。教える立場になったとき、相手が間違えたり、言うことを聞かなかったり、言うことがあるもの。厳しく厳しくするときに心を失います。カッとなって怒鳴り出します。険しい表情と鋭い目つきで相手を出します。怒りのストレスを吐き出すように感情をぶつけます。欧米で怒鳴り出し、恐怖で無理やり言うことを聞かせようとします。怒っていることは無駄中ですが、その後が大変です。怒った後は必ず落ち込みます。後悔するからです。怒った後は落ち込んで待っている。怒っている最中は我を失っているため、自分のことが見えていません。そのため必ず何かをやりすぎることになります。言い過ぎてしまったことを後悔します。感情的になった自分の恥ずかしい思い、自己嫌悪になります。怒る人イコール感情のコントロールができない人ということであり、未熟で恥ずかしいことです。怒ると感情が急上昇した後、ということになります。どうしてあんなに怒ってしまったのだろう。自己嫌悪と後悔の念に襲われ、ずっと落ち込んでしまうのです。普段から怒りっぽく感情の不転な人は特に注意が必要です。怒ると、しゃべるのしないとは。親や先輩として誰かに厳しく接することがあるでしょう。最近の試合は異性を保っているかどうかです。僕は異性を失った状態で感情を見せることを言います。シャルは異性を保った状態で冷静に指すことを言います。僕は異性がありませんが、シャルことには異性があります。シャルは落ち込まない。シャルことには異性があるので冷静に指していきます。どうしてこうなったの？それならこうすればいいね。次からこうしましょう。シャルを見せれば感情を抑えた話し方ができます。落ち着いた口調で相手が納得できるよう順序立てた話し方ができます。そのためシャッターとは怒った後は違って落ち込むことがありません。普通でいることができるのです。僕のことはなくシャルを見せる。落ち込まない力をする30の方法。その13、いい人になろうとすれば落ち込む。いい人になれば落ち込まない。私たちはいい人になろうとする傾向があります。嫌われるようにされたいと思うでしょう。なるべく多くの人からされ、いい人と思われたいと思うもの。いい人だねと言われると自分が認められたような気がして嬉しくなるもの。素晴らしい人だと思われたような気になるでしょう。しかし、いい人になろうとするのは大変です。自分に嘘をつくことが増えるからです。いい人になろうとすれば落ち込む。いい人になろうとすると嫌なことでも断れなくなります。いい人になりたいにも参加しなければいけなくなります。賛同できない意見もそうだねと合わせなければいけなくなります。みんなにいい顔をしなければいけなくなり、圧倒的になります。気が済まないのにいつも困るような振る舞いをしなければいけなくなります。いい人になろうとすると相手から利用されることも多くなります。自分が利用されていると笑っていても嫌われることが怖いと断れなくなります。 一緒になろうとすると同調関係になります。嫌な人だと思われていないだろうかといつも不安でいっぱいになります。ビクビクすることが増え、いつも心が慌てます。一緒になろうとすると生き方の軸が定まりません。正直な自分を抑える場面が増え、自分らしさを失います。相手や周りに合わせてるだけで自分らしい生き方ができなくなります。ある時ふと我に返ると自分は何をやっているのだろうと極端に襲われます。一緒になろうとすると落ち込むのです。一緒をやめれば落ち込まない。落ち込まない生き方をしたいなら一緒をやめることです。一緒になってもいいと思えば体を治ります。そして嫌われてもいいという前提で生きることです。大切なことははっきり意思表示をするということです。嫌なことはきちんと断りましょう。意思をやめるとはいえ、もちろん最低限のマナーと配慮は心がけるようにします。生きたくない問題は断りましょう。適当な話をついてうまく断ってしまうことです。嫌われてもいいと思えば相手が好きな人と言われても平気です。賛同できない人も心に注意しながらと言いましょう。相手が無くされても正直な人なら仕方ありません。意思をやめれば言いたいことを言いやすくなります。嫌われてもいいという前提になれば相手が嫌われても落ち込みません。嫌われちゃったね、仕方ないねと納得できます。嫌われることを恐れないことです。嫌われることは人生の終わりでもなければ人間性でもありません。落ち込まない生き方を実現できると同時に自分らしい生き方も実現できるのです。意思をやめれば正直な人になる。落ち込まない生き方をする30の方法、その14、落ち込んではいけないと思うから落ち込む。たまには落ち込んでもいいと思えば落ち込まない。落ち込んではいけないという考え方をしていませんか。何もしてはいけないという考え方は禁止です。禁止されて嬉しい人はいません。落ち込んではいけないと考えているとうっかり落ち込んだ時、罪悪感に苦しめられます。落ち込まないように注意していたのに、自分は何が人間だなと思ってしまいます。くよくよしてしまい、落ち込んだのが違うようになります。そんな自分も嫌になります。落ち込んではいけないという考えは心の底になります。自分の支配する神に悠々示され、緊張やストレスを感じます。窮屈な考え方でいると、無理した気持ちになって生きるしまいます。だんだん生きるのも辛くなります。落ち込んではいけないと思っていると、かえって落ち込みやすい体質になります。たまには落ち込んでもいいと考えよう。落ち込まない方を実現させたいなら大切にしたい考え方があります。たまには落ち込んでもいい。これでいいのです。落ち込むと調整そうですが、そうではありません。自分の許すことになるため、かえって落ち込みにくくなります。心の底から自由になります。自分を優秀にしていた際のことで緊張やストレスがなくなります。同時に心も高くなります。人間は感情の生き物です。人間ですから、頭は落ち込むこともあります。落ち込んでもいいと考えることが自然なり、のびのびした生き方ができます。落ち込むことで自分と向き合います。立ち止まって自分を変えることができます。自分を許すことで落ち込みにくくなります。たとえ落ち込むことがあっても、頭はこういうこともあると思えるため、立ち直るのが早くなります。心の底から自由になると心も高くなる。落ち込んではいけないと考えることはありません。落ち込んでもいいと考えましょう。より考えているような気楽でございます。自分に厳しくするのも大切ですが、厳しい場合には苦しい場合になります。人生では優しい考え方も必要です。自分に優しくなって自分を頑張ってください。心の底から自由になりましょう。落ち込んでもいいと思えば思うほど落ち込みにくい体質になります。落ち込んではいけないではなく、頭は落ち込んでもいいと考える。落ち込まない生き方をする30の方法、その15、同じままでいるから落ち込む。変わり続ければ落ち込まない。同じまま、これだけのことですが、落ち込む要因の一つです。同じままということは変化がないということです。変化なくてもいいではないか。うまくいっているなら同じままでいいではないか。そう思うかもしれませんが、ここが落ちないです。自分は変わらなくても世の中が変わっていくからです。世の中はどんどん変わり続けている。世の中はどんどん変わり続けています。文化が変わり、常識が変わり、体制が変わります。働き方も暮らし方も変わります。風景も街並みも変わります。トレンドも文化も変わります。新しい商品やサービスの名前、古い商品やサービスは消えています。どんどん世の中の様相が変わっています。今この瞬間も何か変わろうとしているところでしょう。変わらないままでいると世の中の変化に適応できません。時代遅れになってしまい世の中今はうまくいっていることでも今度もずっとうまくいくとは変わりません。世の中はどんどん変わっています。変化を恐れて同じままでいると自分と世の中の間にずれが生じてきます。今はうまくいっていることでもいずれうまくいかなくなるでしょう。何もしていないのになぜかうまくいかなくなったという状況になります。不思議なことではありません。当たり前のことです。気づけばできないことだったり、わからないことだったりになっているでしょう。このようにいなくなって落ち込んでしまうのです。変化を恐れると心の働きも低下する。変化を恐れて同じままでいると別の悪影響もあります。心の働きが低下するということです。変化を恐れると刺激するになり、だんだん心が高くなります。感受性が良くなったり、想像力や発想力が失われたりします。ワクワクすることも努力することも減ります。心の柔軟性が失われると、だんだん脆弱になってしまいます。こうして変化に弱いことができなくなります。心の働きが低下すると、さらに鈍くなります。とにかく変わることです。変化を行うのではなく受け入れていきましょう。例えば新しい商品やサービスです。新しいものは良くならないと行うのは良くありません。新しいものなら試してみようでいいのです。実際に使ってみるとイメージや手応えが具体的に分かります。それが新しい心の成長につながって世界が明るくなってくれるでしょう。新しい文化の常識の体制も否定するのではなく肯定しましょう。最初は違和感があってもできるだけ心を大きくして受け入れていきましょう。素直に受け入れることでだんだん慣れてきて普通になっていきます。新しいトレンドがあれば慣れに乗ってみましょう。チャレンジ精神を大切にしましょう。素直に受け入れるだけでいいのです。何だろう、どんなものだろうという純粋な興味で利用してみましょう。そういう触れることで新鮮な刺激が得られ新しい時代に適応していきます。変わり続けることは心を笑わせたものではありません。人生は刺激と感動に満ちた世界です。楽しいことや面白いことであったりも、まず変化に取り込んでいくことです。新しいことをすれば必ず新鮮な刺激と出会います。新鮮な刺激は心の栄養です。変化を出会うことで心を大きく育てていきます。変化をまずではなく、自分から取り込んでいくこと。自分から積極的に新しいことを見つけてみましょう。変化をまずではありません。自分から変化に取り込んでいくことです。リスクがあるかもしれませんが、無理をしないでいいのです。リスクがあっても楽しい気持ちを大切にすれば勇気が出てきて取り組みます。新しい知識を吸収しましょう。新しい人と出会いましょう。新しい土地に出会いましょう。新しい仕事に対峙してみましょう。全て変化です。全て新鮮な刺激と出会いです。新しい価値観を吸収することで新しい人に人生の愛を味わいます。世の中の多様性を肌で理解して人生の素晴らしさを体感できるでしょう。新しい刺激を得て変化を受け入れていくことでどんどん心が成長します。見方や概念は変わらなくても心が成長することで内面が変わっていきます。変わり続けていることで心の柔軟性が変化で変化に強くなります。日常のワクワクする機会が増え、落ち込むことが元気になります。いつまで変わり続ければいいのか。変わり続けることに危険はありません。一生変わり続けるのです。ここまでですれば十分ということもありません。変わり続けることは心のライフワークです。たとえ年配者になっても変わり続けていきましょう。変わっていくことで心の柔軟性が変わって新しいことが変わっていきます。精神かどうかは心の状態で決まります。心が変われば一生精神時代でいることも可能です。寝たら二級心配はない。ワクワクしながら新鮮な刺激を吸収していきましょう。新しいことに挑戦するといつまでかなすると心配するかもしれません。全く心配はありません。常に新しいことが生まれているからです。今この瞬間も世界のことで新しいことが生まれています。この世はアンダーワールドです。世の中には無尽蔵の世界があります。一生経っても出会うのは困りません。ネタ人中心配なことせず、どんどん新しいネタを取り込んでいきましょう。変わって変わって変わり続ける。どんどん新しいことに挑戦して変わり続ければ落ち込むものないのです。変化を入れて変わり続けていく。落ち込まない生き方をする30の方法、その16、もうダメだと思えば落ち込む。さあ、これだと思えば落ち込まない。ピンチの時の考え方は落ち込みから影響します。トラブルが発生して、どんどん状況が悪くなっていくと、いよいよピンチという瞬間があります。そんな時、もうダメだと何ことでしょう。正直な気持ちかもしれませんが、それはよくありません。もうダメだと思ってはいけません。もうダメだイコール諦めです。自分から希望することになります。一旦諦めの気持ちになると、急に力が入らなくなります。早く気合も入らなくなります。出る気もなくなります。できることもできなくなります。抜けられるようになってしまい、無気力になってしまいます。諦めた状態でどうやって困難乗り越えるでしょう。諦めたら完全に弱いです。もうダメだと思ったら本当にダメになります。たとえ、過去不再の状態になっても、もうダメだと考えることです。まだ勝負が決まったわけではありません。試合の途中であれば、最後の最後まで最近の工事を取り続けることです。さあ、これからだと思えば落ち込まない。ピンチになった時、もうダメだと思うのではありません。さあ、これからだと思うのです。もうダメだと思ったら、ちょうど今、少年団に入ったということです。少年団に入ったのですから、さあ、これからだと思うことが大切です。気合が入って、そこから湧いてきます。まだ力が出ると思えば、本当に力が出てきます。さあ、これからだと思うことで、明るい社員が見えてきます。とにかく前を見続ければ、真っ暗な中から社員を見せるでしょう。希望の社員が見えてれば、まだいけるという気持ちになります。さあ、これからだと思うことで、指摘を押せ。鍵の形だということになります。 始まる立場は自分の意思で自由にコントロールできません。いつでもどこでもはっきり言われてはありません。本当に差し迫った状況でなければはっきり言ったままです。ピンチになった時はまさに始まる状況です。ピンチになった時はラッキーと喜びましょう。始まる立場ははっきり言うスタイミングです。ピンチになった時さあこれからだと思うことで立場をはっきり言えば一気に好転させることができます。ピンチをチャンスに変えることができ奇跡を起こせます。ピンチになったらさあこれからだと気合いを入れ始まる立場をはっきりする。落ち込まない方をする30の方法。その27、寝不足なら落ち込む。睡眠をたっぷりとっていれば落ち込まない。落ち込みやすくなる意外な原因があります。寝不足です。あなたの普段の平均睡眠時間はどのくらいですか。今日は寝不足というだけで落ち込むものです。睡眠は人の三大欲求の一つです。寝不足は三大欲求の一つになりかねない心身に悪影響を及ぼします。寝不足になっていると単純に元気がありません。昨日の作業を引きずってしまいます。朝から気持ち悪い倦怠感に襲われます。思考がぼんやりして頭の働きが悪くなります。心が限界で弱い感じになってなかなか明るい気持ちになりません。元気がない状態イコール落ち込んだ状態です。寝不足というだけで全てのことが三分以内に自然と落ち込んでしまうのです。寝不足の状態で元気を出すことが難しい。落ち込みやすい時間のある人は寝不足を行ってください。慢性的な寝不足であれば落ち込んで当然です。落ち込みたくないなら十分な睡眠が欠かせない。落ち込みたくないならまずたっぷり睡眠を取りましょう。十分な睡眠を取った朝は脳の状態です。思考が限界で頭の回転も良くなります。自然と明るい気持ちになり、ポジティブになります。スッキリした気持ちで素晴らしい一日を過ごせます。必要な睡眠時間は人によって異なりますが、一般的に7時間半から8時間が必要と言われています。最低でも6時間は確保しましょう。目安としては目覚めが気持ちいいかどうかです。寝不足は意識することで改善など。仕事の都合で残業が多く、寝不足が続いている人も多いでしょう。スケジュールの調整やワークフローの改善を行うなどして、早めの就寝を心がけてください。就寝前にスマホやパソコンでゲームやインターネットを楽しむ人もいるでしょう。就寝前の電子機器の使用は、ブルーライトの影響を受けて睡眠障害の原因になります。電子機器の使用は、就寝の1時間前から社会で動くことができましょう。あらかじめルーラしておけば、特に安くなります。寝前に考え事をするのも良くありません。気になって寝なくなります。よくなったら頭の中を空っぽにすることを心がけましょう。なかなか難しい状況もあるかもしれませんが、仕方ないで済ませるのはよくありません。必要な対策を講じてきちんと改善してください。睡眠は人生の質に関わる重要要素です。寝不足は意識することで改善可能です。たっぷり寝ることは人生の質を高めることそのもの。普段からたっぷり睡眠をとっていれば落ち込みやすい体質から落ち込みにくい体質に変わります。あることを悩んでいたら落ち込みやすい性格が解決することも少なくありません。睡眠は毎日の活力源です。たっぷり寝ることは人生の質を高めることそのものです。たっぷり寝れば落ち込まないのです。早めの就寝を心がけ毎日十分な睡眠を取るようにする。落ち込まない生き方をする30の方法、その28、年は取るものと思えば落ち込む。年は重ねるものと思えば落ち込まない。年を取る、年を取るものという考え方はよくありません。減る、失うなどマイナスのニュアンスが感じられます。年を取るという言い方をすると、誕生日を迎えるたびにため息が出てきます。どんどんマイナスが増えているように感じられます。どんどん自分が下に向かっている感じが気持ちまで進んでいきます。未来が暗く感じられ嫌になってきます。年を取るという言い方をすると、嬉しいはずの誕生日が嫌になってしまうのです。年は取るものではなく、重ねるもの。年を取るという表現は禁句にしましょう。今日からは年を重ねるという表現にしましょう。年を重ねるという言い方はポジティブになります。重ねるには増える、高まるなどプラスのニュアンスが感じられます。どんどん自分が成長したり、魅力が高まったりしている時間がワクワクしています。年を重ねるという言い方をすれば、素直に誕生日を感じられます。年齢を重ねるたびにまた一つからの手に入れたと思うようになります。誕生日を迎えることが嬉しくなり、未来に明るい希望を持ちます。年を取るから年を重ねるに変えられるのです。年齢に対する価値観の中に前に向かって進む力が強くなります。少し言葉遣いを変えるだけですが、簡単ですね。年は取るものではなく、重ねるものです。年を取るではなく、年を重ねるという表現で落ち込みを防ぐ。落ち込まない生き方をする30の方法、その19、無目的に生きていたら落ち込む。夢や生きがいがあれば落ち込まない。無目的に生きないことです。夢も生きないことなく、ただ無理に生きていると落ち込んでしまいます。行き先のない神というようなものです。生まれてしまったら仕方なく、ただ生きるという状態になります。自分は何のために生きているだろうと思うと、暗い気持ちになります。夢や生きがいがないと生きることができないため、なかなか生きている時間がありません。心にとっては泣いているように感じます。極端に襲われ、わけもなく涙を流すことになります。真っ暗闇の中を歩いている気持ちになり、落ち込むのが難しいのです。夢や生きがいを持つと落ち込まない。落ち込まない生き方をしたいが、夢や生きがいを持ちましょう。夢や生きがいは何でも構いません。大切なことは夢や生きがいを持っているということです。自分にとって価値のあるものであれば何でもいいのです。夢や生きがいを持つと生きがいが何でもいいのです。努力することができます。夢や生きがいを持てば生きる意味がなくなります。自分はどのために生きていると思えることがあるだけで人生の見方は全く変わります。気持ちに変化が生き生きしています。心からエネルギーが湧いてきてやる気や元気もできます。生活の目標や最後のように自然とポジティブな気持ちになって生きるのが楽しくなります。夢や生きがいを持てば全てが本気になります。人生が有限であることを意識するようになります。真剣に生きよう、真面目に生きよう、有意義な人生を生きようと思うようになります。健康でいたい、もっと長生きをしたいと思うようになります。生きていることに感謝の念が湧いてきて命に対する実感が湧いているのです。夢や生きがいがあれば本気になります。嫌なことがあっても乗り越えようと気合いがあります。ストレスを感じたり困難に打ち当たったりしてもこれくらいのことで諦めてはならないかと考えます。夢や生きがいが多くの力を生まれるのです。神様は生きる意味を与えてくれない。間違っても神様が生きる意味を与えてくれると思わないことです。残念ですが、神様は生きる意味を与えてくれません。すでに命を与えてもらっているのに、その生きる意味を与えてほしいと考えるのは傲慢です。神様はそこまで面倒を見ることはありません。生きる意味は自分が自分に与える必要があります。何でもいいので夢や生きがいを救ってください。夢も生きがいも自分が自分に与えるものです。夢や生きがいがなかったことは後の話。夢や生きがいが持てないという人もいるでしょう。時間やお金がなかったり、健康条件に制限があったりです。たとえそうだとしても、まず夢や生きがいを持つことです。大切なことは叶うかどうかではなく、夢や生きがいを持つことそのものです。夢や生きがいは生きている時間を生み出すものです。夢や生きがいを持つとはいえ叶うかどうかは後の話です。結果として叶わなくてもいいのです。夢や生きがいを持ち、それに向かって生きることが大切です。夢や生きがいを持って生きる。落ち込まない生き方をする30の方法、その30、不足に目を向けたら落ち込む。感じ者に目を向ければ落ち込まない。不足に目を向けないことです。全て満たされている人はありません。人は誰でも一つや二つ不足していることがあるものです。不足に目を向けると不安が生まれます。お金がない、時間がない、場所がない、資格がない、実績がない、学歴がない、根拠がない、体力がない、集中力がない、自信がない、魅力がない、美しさがない、地位がない、声がない、権力がない、運がない、チャンスがない、才能がない、不足に目を向けるとないないの連続になります。ブツブツ根拠を言うことになるでしょう。ないことばかり考えていると自分に価値がないように思えてきます。希望が見えなくなり、だんだん気持ちが死んできます。どうして私はこんなに恵まれていないの。不幸を感じて、だんだん自分が弱いに思えてきます。性格が悪くなります。ネガティブな判断に絡めて努力に陥ってしまい、落ち込んでしまうのです。感謝に目を向けたら落ち込まない。感謝に目を向けましょう。感謝することがないと思っていないのです。今あなたが生きているということは、いろんな存在から助けてもらっている証拠です。将来とは限りません。物や同士物ということもあります。サポートされていることは全て感謝の対象です。感謝の気持ちを持てば、心の中で支えて幸せな気持ちでいられます。大きな感謝、特別な感謝はもちろんですが、それだけではありません。小さな感謝、平凡な感謝でいいのです。当たり前のことも目を向けて感謝しましょう。親がいることも感謝、生きていることも感謝。友人がいることも感謝、楽しい話をしてくれることも感謝。今回あることも感謝、自由に勉強ができることも感謝。住まいがあることも感謝、ゆっくり出られることもあることも感謝。食事があることも感謝、美味しいものが出られることも感謝。仕事があることも感謝、お給料をいただけることも感謝。健康でいることも感謝、ありたり、走ったり、できることも感謝。どれも当たり前と思うかもしれませんが、感謝であることに間違いありません。水があること、空気があること、光があること、といったこの世の存在存在にも感謝したい。当たり前のことも目を向けましょう。この点まで注意を向ければ、どんどんどんどん感謝ができるはずです。どんな人も感謝できることがある。人生とは何か。人生とは感謝に満ちた世界です。感謝に囲まれて生きていることに気づくと、世の中の見方が変わります。どこを見ても感謝があり、何に対しても、ありがたいと思えるようになります。あれもこれも探し込めてきて、人生の全てが輝いて見えるようになります。笑顔が止まらなくなるでしょう。私たちは感謝の中で生きています。常に感謝の気持ちを持てば、常に満ちたい気持ちになります。心の幸福感が広がって、いつも幸せな気持ちでいられるのです。不足に目を向けず、感謝に目を向ける。落ち込まない生き方をする30の方法、まとめ、その1、他人と他を変えようとするのではなく、自分と内を変えようとする。その2、価値まで気にするのはやめて、楽しむことに集中する。その3、不足に目を向けるのはやめる。得意に目を向ける。その4、 下からの厳しい言葉は3番口ではなく、上限、激励として受け止める。その5、失敗したときは失敗したと考えるのではなく、ヒントだと考える。その6、スピードを出して何事も的確に動く。その7、弱みを克服するのではなく、強みを伸ばしていく。その8、強気、前向きのことになる。その9、データやデータには目を向けない。成長や向上によって自分の高みを実感する。その10、最初から長引くと考えるのではなく、最初は長引かないものと考える。その11、良いように生きるに活動する。落ち込みそうになったら明るい光を浴びる。その12、簡単なことから始める。その13、他人になるのではなく、自分になる。その14、重く受け止めるのは重い出来事だけにする。ちょっとしたことはどんどん積極的に軽く手なす。その15、自分の好きになる。その16、いつもニコニコした表情を整える。ちょっとでも面白おかしいことがあればすぐ笑う。その17、やるべきことは余計な先読みをせず今すぐに語る。その18、何事も良い方に考える癖をつける。その19、孤立するのではなく孤独になる。その20、落ち込むことはできるだけ関わらないようにする。その21、過剰な自信は持たず謙虚な自信を持つようにする。その22、怒るのではなく叱るようにする。その23、いい人になるのはやめて正直な人になる。その24、落ち込んではいけないではなくたまには落ち込んでもいいと考える。その25、変化を受けて変わり続けていく。その26、ピンチになったらさあこれからだと気合を入れて立場の立場を発揮する。その17、早めの就寝を心がけて毎日十分な睡眠を取るようにする。その18、年を取るではなく年を守るという条件で落ち込みをする。その19、夢や生きがいを持って生きる。その30、不足に目を向けず感謝に目を向ける。